もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
75です。
75。
はい。
お子さんは？
2人いて、はい、長女と長男、長男は亡くなってます。
で、長女は何歳ですか？
45歳です。
45歳。今はお二人生活してるの？
そうです。
はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
娘が離婚して4歳児を連れて実家に来ました、はい、で、子供といつまでもテレビ見てるんです、遅くまで、
うん、
で、そういうふうにしてると朝も起きらんないし、
うん、
保育園行くようになって朝ご飯も食べらんないんじゃないのって私言ったんです、
うん、
そしたらお母さんには関係ないでしょって言われて、
うん、
その後からやっぱりギクシャクしちゃって、
うん、
1ヶ月と10日ぐらいして自立するってことで引っ越ししました。
ああ、そうですか。
その後引っ越しした時に荷物がすごいいっぱい持ってきたんです。
はい、
8畳いっぱいと玄関いっぱいで、
はい、
で今度引っ越しするところが荷物入んないから荷物を置いてったんです、
うん、はい。
でも私その荷物に囲まれて生活するのはもうすごく鬱陶しくて、
うん、
その荷物はコンテナに預けてちょうだいって言ったんです、
はい、
でその荷物のお金は私が出しますって言って。
私ってあなたですね。
そうです、
はい、
そしたら私の荷物は置けないのって、
はい、
娘が反論してきて、
うん、
この部屋も私の部屋でしょって言ったんですね、
うん、
それはね違うんじゃない、あんたは一旦出た身だから、
うん、
あんたの部屋っていうわけにはいかないんだよって言ったの、
うん、
そしたらもう口を聞かなくなって、
うん、
引っ越しして未だにもう実家に来ないんです、
うん、
だからその言ったことが私は先生間違えてんでしょうか。
いや、そう簡単に言えることじゃないですけどね。最悪のケースはね、
うん、
お嬢さんがいて、
はい、
子供もいて、
はい、
毎日はテレビばっかり見ていて、
うん、
それでもあなたは我慢して、
うん、
不満を全部心の底に抑えて外側から見ると何にも事件が起きないけれども、
うん、
まあなんか一件のうちになってる、これは最悪ですよ。
でも先生、私も見るつもりで覚悟をして、
うん、
なるべく言わないように見ないようにしてたんだけど、
うん、
やっぱり言わないと掃除もしないんですね。おもちゃも片付けないで、
うん、
そこに布団を敷いて寝る、これじゃね生活の場じゃないよねってもう言うと腹立っちゃうっていうの分かってたんだけど、
うん、
もう本当に我慢して我慢して、私も辛いし眠れなくなるし、
うん、
言わなきゃこの子わかんないよなと思って言ったんですよね、うん、
でも言ってもわかんないよね。
はあ、そうだと思う私、
うん
うん、
で今日のあなたの電話かけてきてくださったのはですね、ギクシャクしてると、
はい、
それで荷物も、
はい、まあ、片付けてくれました、荷物はコンテナに。
じゃあうまくはいってんじゃないですか、
うん、でも腹立って出てくともう孫も連れてこない、
うん、
私も言ったけれど孫に会いたい。
ああ、でそうそういうように今、うん、せっかく孫もいることだから、
うん、
ごく普通の生活するにはどうしたらいいでしょうかっていうのが今日の電話ですね。
はい、
はい、それではいろんな視点から、
うん、
物事を捉えていただける幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、
はい、
お母様のなさったことで、
はい、
どうしても理解できないのがあるんですね、
はい、
それは1ヶ月と10日、
はい、
でなぜ自立ということは聞こえはいいんですけれども、
はい、
出そうと思ったのかが1点、
はい、
もう1点は、
はい、
娘の荷物が部屋にあったと、
はい、
もうそれは本当に耐えられないと、
はい、
そこにあなたの感情が全部出てるんですね。その娘の荷物を見ただけで、
はい、
あなた自身がコンテナにまでやるというその激しい感情は一体何だろうかって私は思うんですね、
はい、
それをされたお嬢さんは、
はい、
あ、これは母と子ではないとメッセージを受けたように感じます。荷物っていうのは、
うん、
その人の香りとか、ものがあるんですね、あなたには一切それがないとお嬢さんは感じます、もう一つは、これ私の部屋だったのよと、いや違うわよ、あなたは家から出たでしょ、本来は結婚するまでいた、その部屋はですね、娘がいなくてもいても、そこに勝手の思い出の心があるわけですよ、それが母と子だと私は思ってるんです。でもう一つですね、このお嬢さんが掃除はしない、片付けない、汚い部屋の中で布団を引くって、その心理状態は、いつもこの中に抑圧と、怒りと、ものすごい恐れと、不安を抱えていると、どこに寝ようが、寝ればいいんですね。だから片付けが苦手なお子さんっていうのはね、何か心に抱えているものがあるんですね。相当抑圧があったような気がするんです。
抑圧、
あるいはお母さんの過干渉か、過干渉で口がうるさい、それからああでもないこうでも必ず言う、で勉強が大事、っていう方は、お子さんが片付けができないです。片付け掃除をしない、そうなってくると、お母さん、自分母親から何を学んだのか、そこに来るんだと思うんです。全ては感情なんです。でお嬢さんも感情なんです。でお互いにですね、お母さんは口が立つんだと思うんですね。なぜかというと、子供とテレビばっかり見ている、保育園にも行かないんじゃないって、次から次へと言われてしまえば、お嬢さん何にも言えないんですよ。つまり様々な条件と自分の基準の中でってことを全部お嬢さん責めるんですね。これ幼児期から変わってないって私は思ってるんです。
変わってないです。
そうするとね、お嬢さんになると、もう今まで我慢したんだから、出ていくわって。お嬢さんは戻ってこないですよ。一番きついのはですね、コンテナで衣類をやってしまったことです。なぜお母さんが、そんなにお嬢さんに怒りと憎しみを持っているのかということです。お嬢さんと、この亡くなったご長男とは何関係あるんですか？
あのね、会社が倒産したんです、でその時娘に帰ってきてくれって言って、まあ嫌々だったんだと思うんだね、それが帰ってきてその荷物を片付けなかった、そんであまり家族に協力してくれなかったって私未だに思ってんのね、
それはそうですね、
そんで片付けないんだったら出てってって言って出てった、それで息子は俺が育ててもらったんだからここの家をどうにかするって言って3人で頑張ったんです。もう全部なくなって、
つまり息子さんの亡くなってしまう喪失感が怒りとなって、お嬢さんに怒りをぶつけてるんですか今？
それはない
ないですか？本当よく考えてみて、私も子供います、もし子供が二人さんにいて、本当に自分を分かってくれた子がいたとしますね、その子が亡くなってしまった、その時にふと思うのは、このやりたい放題の子供たちを見ると、なんであの子はと思う気持ちを私はなるんですね、そうすると帰ってきて嬉しいけれども、これずっとまた、あれだけ苦労した時にいなかった子がね、当たり前に親子じゃないって来られた時に、どういう感情になるんだろうと今考えたんです。なぜ私がそこまで言うかというと、あなたは非常に純粋なんです。純粋だけどやることがむごい、ありえないんです、こんなむごいことは。で、言いながら、全部家をきれいにね、なくしちゃった。もう匂いも香りも何もない。ふっと、我に変わった時に、あら、孫にも会いたいわ、なったのかなと私は思ったんです、実は。
心が痛みます。
どこが？
荷物を持ってけって言ったことに対して。
でもね、あなたも純粋で、息子の悲しさは絶対あったはずなんですよ。全部ぶつけたんじゃないかしらね。でも原因は違うんですよ。でも人間はどっかで感情の吐き口が、あなたもどちらかというとコミュニケーションは苦手な方ですから、
ね、
だから、娘さんと直に、あの時に来なかった女を言えないと、だからこの家にあなたがいると腹立つのよと言えないですよね、だからあなたの部屋はもうないのよ、
それやっちゃったんだ、
やっちゃったんだと思うんですよ、私が子供をもっと感じるんです。誰？
今ね、孫が来たんです。
お嬢さんの子供？
ちょっと待っててください、すいません。
あなた寂しかったんですよ、
うん、
もう 息子の寂しさを全部お嬢さんが受け止めてくれたんですよ。で、すっきりしちゃったの、あなた。つまり心の中の整理ができたんだと思うんです、私。整理ができると、あら、娘じゃなかったわと思うんですね、人間って。それほど息子さんは可愛かったんだろうなと私は思ってるんです。今、はい、お孫さん来てるならば、はい、お嬢さんと仲良くしようと思わなくていいですから、このお孫さんと楽しく、はい、理屈を言わないで、はい、触れてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当に、
はい、
人間として生まれた以上、うん、もう苦しみとか悲しみとか悩みっていうのは避けられないんですよ。で、あなたの場合もいろんな、
いろんなことがありました。
誰もが抱えるわけです、間違っちゃうことはなくそうとしちゃうことなんです、なくならないんですよ、苦しみは生きている以上、それじゃなくて自分の味わっている今苦しみや悩みを正しく理解すること、その原因を、なぜ自分は今こんなに苦しんでんだろうというように、その自分の苦しみの原因をしっかり理解していくことなんですよ。いい息子さんがいて、失った時に、誰だってそれは、
本当に
受け止められなくて、それを置き換えますよ。で、その置き換える場所を間違えるんです。だから、お嬢さんもこれからも理想のお嬢さんじゃないですよ。これおそらくすぐには治らないです。でもあなたもその度に怒りは感じます。でもそれが人生なんですよ。
そうなんです。
これがなくなるように人間は生まれてきてないんです。もう人間が生きるように生まれてきてるので、幸せになるようにプログラムされてるんじゃないんですよ。こういう45歳の離婚して4歳の子供を連れて、いろんな問題を抱えてごたごたするのが当たり前。その原因を正しく理解する。
それ一番聞きたかった。
なくすことじゃないんです、はい、なくそうとすると頭にきますよ、このお嬢さん45歳。こういうものっていうのは必ず起きますから。
やっちゃったんですね。
そうやっちゃったんです、もう必ず起きます、だけどこの時に二人がうまくこの辛さを調整する、改善する、正しく理解するって、これが大人になることなんですよ。なくすことじゃないんです。それ今、大原先生がいろいろお話して、あなたはこの悩みを正しく理解し、調整することができるようになったと思います。
ありがとうございました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
すいません、ありがとうございます。
苦しみはなくなりません。なくそうとするのでなく、改善する、調整することが大切です。